でとうございます。主イエス様の恵みと平和が今年も皆様方の上に豊かにありますように。1月の1日2日と私たちのところにですね、大きな衝撃的なニュースが入ってまいりました。もう皆さんもよくご存知の能登沖での大地震、そして翌日は飛行機事故ということでして、何か新年の新しい期待に弾んだ思いが一瞬でしぼんでしまったような気がいたします。おめでとうという言葉も少し、心底から出にくいような状況であります。自然の災害ともう一つは人為的なミスが重なってということでありました。被災された方々や事故に遭われた方々の上に神様の慰めとですね、良い導きあるようにと心から祈りたいと思います。さて今日私たち、創世記の一章一節から五節をテキストとして見てまいろうとしています。さてこの初めに神が天と地を創造したという言葉でありますが、この言葉でもって一瞬に私はキリストを信じることにしたといった有名な人がいました。同志を作りましたあの方であります。まあ人はどの聖書の言葉で信仰に導かれるかわからない。日本の伝統的な考え方からしますと、神はどこにでも宿るという考えです。それに対して聖書は、神は創造者であって作られたものとは一線を画するということであります。創造されたものは神ではないし、そこに神は宿らない。このような厳しい言葉にですね、私たちはなかなかついていくことが難しい。どんなに能力のある人も神様によって作られたのだから、神の化身でもないし分身でもない、ただの人間なのだ。美しい自然に神が宿るのではないし、天と地を揺るがす巨大なエネルギーを持つ自然も神ではない。作られたものです。太陽も星も地球も、そして人間も皆、これらは神がお作りになったものだということであります。もちろん私たちは自然に対する恐れは誰しもいろんな経験を積めば持つものです。しかしそれと神を恐れる恐れとは明確に違います。区別しなければなりません。日本の伝統的な信仰は非常に奥深くて、そこから私たちは多くの恵みを得ているのは確かなことでありますが、この一点において私たちははっきりと創造者である神と作られたものを明確に区別していくということを大事なこととしていきたいと思います。ただこの創世記の一章に関してお読みいただく方々がそれぞれの印象をお持ちになると思います。どうも聖書は難しい。確かに難しい。書かれてある言葉を理解はできる。だけれど、どうそれを解釈し、受け取っていいのかとなりますと、人様々であります。ある人はこの箇所を読んでですね、一瞬にして神は24時間で、第一日のことを、第二日のことを、第三の日のことを、次々とお作りになった。6日間で神様を創造されたと受け取ってしまいます。別の人は、いや、ここで書かれてある1日というのは24時間のことではなくて、それぞれの期間、時代、それは人間にとってはとてつもない長い何千年何万年、いや何億年単位かもしれない。人それぞれの受け止め方でありますが、しかし聖書が書いてありますことは、確かに創造の技には長い期間を要したということ、そして作られたものが互いに関係し合って新しい秩序が生まれてきたということ、そして調和がやがて取られるようになり、系統立てられるようになって今に至っているのだと、こう読むことができるということではないでしょうか。聖書はマジックのように神様が こうおっしゃったらこうなったというのではなくて、長い時間をかけて神がおっしゃったことがそのような形を取るようになったということを記していると、私たちは受け取っていきたいのであります。二節の地は盲瀑として何もなかった。訳がいろいろあります。新共同訳では混沌という言葉を使っていますし、以前の新改訳聖書では地は形がなく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていたとあります。まあ、簡単に言ってしまえば無秩序な状態、何もないと書いてあるけれども、それは盲瀑として、あるいは秩序がない、放っておいても何も起こらない、自力で進化することは期待できない、ただ一つ神の霊は水の上を動いていたというところに大きな次の時代の始まりがあります。神の霊が動き出そうとしている。そのままではこの混沌の世界何も生じないし生まれやしないけれども、神の霊がこれからこの中から新しいものを作り出そうとしている、それをこのような表現を取ったと理解できます。旧約聖書の最初の5章ですね、創世記から始まって新命記に至る5つの書は、古い時代からモーセが書いたと言われ、そう伝えられ信じてこられたわけであります。もちろんモーセの亡くなった後の記録もその中にありますので、一概にこう言い切るということは難しいことでありますけれども、誰が書いたかと言われるとモーセ以外の名は浮かばない。ただモーセもはっきりしていることは、天と地の創造の様子を自分の目で見て書いたのではないということは明らかです。モーセが生まれた頃はもうほぼこの地球は出来上がっておりまして、今と変わらない状況でしょう。ですけれども、モーセの後の700年後の預言者エレミアも同じような言葉を書いています。4章23節見ますと、私が地を見ると、見よ、形もなく、何もなく、天を見てもそこには光もない。天地創造の前の状態をモーセが創世記で記したように、エレミアも同じような言葉を書いている。ということは旧約聖書で書かれているあの創世記の天地創造の記述をモーセよりもはるかの時代の人たちもイスラエルの人たちも同じような表現で信じ受け取ってきたということです。見たから書いたのではなくて、そのように書かざるを得なかった、そのように書くように導かれたのだ。それは天と地だけではなくて、地に生きるあらゆる生き物、もちろん人間もそのようにして神によって作られたのだと、このようにイスラエルの民族は信じてきたわけであります。ではどのようにその天と地の創造が始まったのか。まず最初は光であります。神が光をあれと仰せられた、すると光ができた。まあこれを科学的にどう説明するかというのはまた別の話になってしまいますが、表現としてはそこに神の意思があり、計画があり、目的があって、神はこうおっしゃった、するとこうなった。そして私たちの多くの日本の宗教、あるいは諸外国の古くからある宗教の中には、光そのものを神と崇めるという宗教もあるわけでありますが、聖書は光も神ではなく神が作られたものだと、そして神はその光を良しと見られたとあります。一体何が良かったのか、光の具合が良かったのか。そうではなくて、神が光をあれと言われると光があった、つまり 神が言われたようにことが起こったのでよかった、よしとした。神はご自分がお作りになったものをその後もずっと支え続けておられる、導いておられる。私たちが良いか悪いかの判断基準をどこに置くか、それは便利であるか不便であるか、利益をもたらすかどうか、それでもって良い悪いを判断しますが、ここの言葉からすると、神はこうおっしゃった、その通りになった、なのでよかった。私たちの判断基準も少し考え直してみる必要があるのかもしれません。神の言葉に従った結果、自分の願い通りにはならなかった。でもよかった。ルターが言いました。私たちは銀を求めるが、神は金をくださる。私が願っていることと違うことも、神は私のために用意してくださっている。だとすれば、違うことでよかった。同じ場合もよかった。判断基準をどこに置くかということによって違ってまいります。そして五節を見ますと、神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。大変面白い言い方です。夕があり、朝があった。私たちの感覚では、朝から夜、夕ですね。しかし聖書は夕から朝なんです。始まりは夕方なんです。朝ではない。で、新約聖書のことを思い起こしてみますと、パウロは、この暗闇と光を義と不義という形で区別いたしましたが、創世記にはその考えがありません。ただ単に言う、暗闇は悪いのではなくて、何もない混沌とした状態。そこから神が光を作られ、さらにですね、次々と創造の技が始まっていくということであります。地震のこと、ニュースを聞きまして、詳細が次第に分かってまいりますと、中には、神戸の時と同じだなぁと思い出される方も多いのではないかと思います。下から突き上げるような衝撃を受けた。立っていられなかった。ものすごい音がして食器が割れた。あるいは飼っていた金魚のあの鉢が割れて水が流れた。ピアノが吹っ飛んでしまった。そんな経験を私もしたわけでありますが、あのようなことを思いますと、人間の力の及ばない自然の大きさ、力の大きさを知らされます。で、そのような時に被災された方々に思いを寄せるということは大切なことであるというのは言うまでもないことですが、もう一つ私たちは、あのような出来事を見た時に、聞いた時に、人間の力の及ぶ範囲というのは、実に小さいのだということを知らされます。改めて人間の立ち位置というものを考えさせられます。私たちはあたかも自分が計画し、目的を立て、計画を立て、実行すればそれに近づいていくんだと、よくあるビジネスの本であるとか、時にその中には信仰の書物であるとか、そういうことで言われていることをその通りに受け入れて、願い、祈ったらその通りになる。確かにそうですが、そういう言葉もありますが、その前に私たちは天と地を作られた神がおられ、その中でちょこんと天のような、いや天にも至らないようなちっちゃなちっちゃなところに生かされているんだと、いうことを決して忘れてはならないわけであります。人間があたかも地球の支配者であるように振り回ってはいないか、神が天地の創造者であり支配者なのだという認識をどこかおろそかにしてはいないか、考えさせられることであります。神はまず光を作られた。それから 第二日には大空を作られた。第三日には海と陸、そこに草や果実を生じさせる地を作られた。さらに第四の日には太陽と星、第五の日には鳥や水中の生き物、第六の日に家畜、這うもの、地の獣、そして最後の最後に人間を作られたというこの創造の順序は驚くほど科学的であります。モーセが、あるいはこの創世記を書かざるを得なかった人たちが科学の知識を持っていたとは思えません。しかしこの創造の順序は実に秩序ある順序であります。そしてここで覚えたいのは、神の働きは私たちがああしたこうしたからこうなってこうしていただいたということのもっともっと前に、その土台に私たちが何にもできなかった時に、いや存在すら していなかったゆうべから神の創造の技が始まっていたということであります。創造者である神様が私たちを作ってくださった。では私たちをどのように扱ってくださろうとしていたのか。今日の、実は私が属します団体の聖書日課によりますと、この創世記一章一節から五節に加えて、福音書はマルコの四章であります。一章の四節以下であります。そこに 目を転じてまいりますとですね、人に対して神はどのように向き合おうとなさったのかということが出てありまして、今日の創世記の箇所と照らし合わせてみるとピタッと合う。マルコ一章四節以下を見ますと、こう記されております。バプテスマのヨハネがアラーノに現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。まあ、このように始まって、洗礼者、バプテスマのヨハネの登場を記します。どこか、この創世記が記している言うということと、福音書が記しております荒野が重なっていきます。まあ、つまり、人間の文化の及ばぬところ、影響力の全く及ばぬところに、神の救いの技が始まった。もちろん旧約聖書の時代から始まっているわけでありますが、創造者である神が人に対してどのように向き合おうとしているか、恵み深い神、憐れみに富む神は旧約聖書にも記されていますが、新約聖書に立ってはっきりとより具体的に記しているのがヨハネの登場です。そしてその場所は荒野であったわけであります。人の罪からの救いをヨハネは語ります。罪が許されるための悔い改めのバプテスマを彼は説いたわけであります。するとユダヤ全国の人々、エルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたと記されています。神が人に対して向き合おうとなさったその、まあ、いわば最後のというか計画の究極は人の罪からの救いということでした。それはもちろん旧約聖書の時代から始められているわけではありますけれども、より具体的にということで言えば、ああここからということです。しかもそれは荒野、人の知恵や力の及ばぬ場から始まった。でその働きはどういうことかというと、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説くことから始まった。ヨハネ自身はどうも調べてみますと、単独の行動ではありますけれども、彼自身は聖書には出てきませんけれども、エッセネ派と呼ばれるような人たちのグループに属していたのではなかったかと言われています。非常に熱心な信仰者の集団でして、バプテスマのヨハネというぐらいですから、 まあ、どこか神道にも通じるようなものかもしれません。身を清めるという。水でもって体を洗い清める。非常に厳格な宗教の規律に従って生きていた集団。ファリサイ派の人たちとはまた別の。で、そのバプテスマの姉が荒野で、悔い改めを説く、そのバプテスマを説くということから始めていきます。彼は語ることだけでした。すると人々はすぐに反応しました。大勢の人たちが彼のもとに行ってバプテスマを受けた。自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたと記されています。彼のいでたちはラクダの毛で覆ったものを着て腰に革の帯を締め、稲のと野蜜を食べていたというのですから、非常に変わった風貌で、それが人々の関心を集めたというのではなくて、やはり人々はそのメッセージに、説教に、語った言葉に心を動かされたわけであります。どうしてそれ以前の人々はそのような行動を起こさなかったのか。ユダヤ教という非常に固い信仰に結ばれていたユダヤ人たちが、なぜ悔い改めるということをしていなかったのか。宗教の規律は、戒律は非常に厳格でありまして、それを守るということに窮々としていた人たちでした。しかし、ヨハネの説教は、今までの宗教家とは違う、心に届くメッセージでした。皆心を刺された。悔い改めのメッセージが心を捉え、そして彼のもとに来た。ひょっとするとこの方がメシアかもしれない。けれども彼が言うのは、私よりさらに力ある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります、と言ってイエス様の登場という段取りを彼はしたわけであります。それから2000年が経った今も悔い改めの説教は各地で説かれているわけであります。時代は激しく動いていますし、時には穏やかに動くけれども、時にはあらぬ方向に、誰も想像していなかった方向にと思っている。何ですか、2024年はどうもヨーロッパの方でも、そしてアジアの方でも何か大きなことが起こるんではないかというようなことが言われたりしています。神は創造者である。様々なものをお作りになったけれども、私たち人間との関わりで言えば、神はなぜ人をお作りになったのか。人は神様によって愛されて、で、そして知恵が与えられて、力が与えられて、この地を良い意味で支配する、管理するためでした。ところがあろうことか、中には自分が神だと言い出す人たちが出てくる。そういう人は出ては消え、消えては出てくる。で、今もなおそういった人たちが世界の主だった国のいくつかを牛耳っているわけであります。国民を飢えさせ、あるいは人の命を何とも思わぬ何千何万という人たちの命が次々と消えていっても、自分の方針を変えようとはしない。キリスト教会に行って祝福を受けている姿を見ると呆然としてしまいます。それも自分は神だとは言いませんけれども、神のごとく振る舞っている。そういう現実を見ますと、悔い改めのメッセージは、本来であればそういう国でこそ、その男の前でこそ語るべきですが、宗教家たちはそれをしませんです。それはかつてのイエス様がおいでになった時のユダヤ人の世界と重なっていきます。 聖書にこう書かれてあるけれども、それをまっすぐに語ることをしない。そう考えますと、今一度私たちはこの悔い改めとは何かということを考えさせられます。ああ、御言葉に従うことができなかった、あの人を憎んでしまった、もちろんそれらは悔い改めの一つの具体的な内容だとは思いますが、根本はそういうことではなくて、自分が神が王であり支配者であり主権者であるということを横へ置いて、我が目的を達しようとする、我が願いが叶わぬことに文句を言う、そこにハッとさせられて悔い改める、これが悔い改めです。あれができなかった、これをしてしまったということだけではなくて、もっと大事なことは、天と地をお作りになった方の前で、本当に私は神の恵みも愛も受けるに値しないものなのに、今生かされている、キリストによって罪許されている、それを感謝することを忘れ、我が願いが通じないということに苛立ち、計画が実行されないということに腹を立て、同調者が少ないということに不満が出てくるということを悔い改めるというのが悔い改めです。バプテスマのヨハネのもとに人々が大勢押し寄せたのは、そのメッセージが届いたからであります。本来教会はそれを語り続ける場所です。あるいは小さな集会であれ大きな集会であれ、そこで語るメッセージはそれを中心にすべきであります。ヨハネの九章四節に、私たちは私をお使わしになった方の技を昼の間に行わなければなりません、誰も働くことのできない夜が来ます。創世記では夜、夕は神の独壇場でした。人間がそこにはいません。昼になってこそこそと人間が動き出しました。しかし新約聖書でイエス様は、昼の間にイエス様をお使わしになった方の技を私たちはしなければならない、誰も働くことのできない夜が来る、ですので私たちは心をして、夕のうちに神様が整えていてください、朝になったら御言葉通りに今日も単純に信じて感謝をして、できるできないは横に置いて、できる範囲でやればよし、できなければまた明日やればよし、あまり自分を責めることをしないで、もっと創造者である方に感謝を捧げ、思いを寄せるという一点に集中して歩みをすることができれば、私たちの思いをはるかに超えた恵みが現実のものとなるのではないかと思っております。私たちはこの光を作られた方が、私たちに対して、あなた方は世の光だとおっしゃった。世の光として今日も歩ませていただきたい。そしてこの神戸ゴスペルキリスト教会を通して、集われる方のみならず、お一人お一人の家族、あるいは身近な方、この地域の方々に神様の祝福が広げられることを心から願い、祈っていきたいと思っております。祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの言葉をもって私たちを導き、誠の悔い改めへと導いてくださり、イエス・キリストにある十字架と復活によって与えられた救いの中に、今私たちが置かれていることに心から感謝を申し上げます。どうぞ始まりました2024年の私たちの歩み、教会の働き、それぞれの家庭での課題が一つ一つ豊かな実を結ぶ年となっていきますように、 病んでおられる方々のうちにあなたの癒しが与えられ、あなたを求めておられる方々のところに福音が届けられていくものとなりますように。年の始まりから大きな災害や事故のニュースが入ってまいりました。被災された方々、そしてこれから長い戦いに入っていかれる方々、あなたの憐れみが豊かにありますように。イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。